さて今日のカフェテラスお迎えしたゲストご紹介していきましょう。7月31日に小学生とその保護者に向けたイベントを共同企画されました。まずはイベント担当の関西学院アグリノバから村尾優馬さん、よろしくお願いします。
村尾優馬です、よろしくお願いします。
そして同じく関西学院アグリノバから副代表の福谷拓也さん、よろしくお願いします。
福谷です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてユニバーサンドから代表の高橋陸人さん、よろしくお願いします。
はい、高橋です、よろしくお願いします。はい、
今お声いただきましたけど、じゃあ改めてあの学部とか学年とかを自己紹介していただきましょうか。村尾さんからお願いします。
は
い、
関西学院大学、大学院の1回生ですね。あと理工学部の生物科学研理工学研究科の生物科学専攻で、アリの研究しております村尾と申します。
よろしくお願いします。とっても難しいのがいっぱいになってます苦手な分野なのでそして続いて福谷さんが、
はい、同じく関西学院大学の外学院理工学研究科でアリの研究をしております修士2回生の福谷と言います。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして高橋さんが、
はい、関西学院大学理学部物理宇宙学科の3回生の高橋陸人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。物理宇宙、
はい、物理と宇宙を勉強する学科です、
うん、いずれ NASA など目指して
、はい、まあ、できればって感じですね。
小さい時からそういう興味が、そのあたりは。
そうですね、なんか宇宙の図鑑とかもめちゃくちゃ好きでよく読んでました、ね、
それはいくつぐらいからですか。
でも5歳とかそのあたりから。
やっぱり、
はい、
そうですか、うん、そして福谷さんがアリの
研究。そうですね、
アリ、
アリ可愛いですよ。
わかります。あの小さい時にはよく見てましたけど、やっぱり成長するとともにだんだんそこから離れていくんですけど。
そうですね、なかなか、うん、私たちはいつも下を向いて歩けるんですけれど
ずっとやっぱり興味は。
そうですね、生き物全般に興味があって、そのこのアグリノバでもその生き物と農業を絡めたような活動を展開してるんですけれども。
あの今回はですね、はい、身近ななぜから育む思考力という小学生をまあ対象にしたイベントなんですけど、そこからまるでこう今日お越しいただいた皆さん方は理系の、しかもあの大学院にいらっしゃる方々とはちょっと想像も結びつかなかったんですけど、イベント担当の村尾さん、はい、こういうイベントをしようというのは皆さんからこう出てきた発想ですか。
そうですね、やっぱり、みんなその
どんなところからこのタイトルといいますか、この内容でイベントしようかっていうふうに、
そのやっぱ研究っていうと、うん、はい、僕もその昔から小学生の時とか悩んでたんですけど、難しいんですけど、いざ、はい、あの始めてみたらすごい楽しくて、そこをちょっとあのまたそのみんなに知ってもらえるイベントみたいなのをご用意できればなと思って、みんなで企画して作りましたね。
ということはご自身が楽しいから、この楽しさを分かってほしいという。
そうですね、そうなんです、本当に楽しくて、
しかも小学生が対象ということなんですけども、なかなか難しいことを小学生、なかなか語彙力の少ない小学生に説明して一緒にこう進んでいこうというのは難しいかもしれませんが、そんなこう、ところは。
いや、小学生確かに難しいとは思うんですけども、そのでもやっぱ小学生だからこそできる発想というか、
はいはい、
その柔軟さというか、ね、うん、そういうところを、うん、ぜひあの育んでいただきたい、そういう思いで作り上げていってますね、はい、
親の立場としたらやっぱり考えてっていうこの思考力ってやっぱりついてほしいなと思います、
うん、そうですよ ね、 ね、
皆さんは親御さんからそういう何かこうあの導きがあったんですか。
いやあの直接親御さんと話す機会っていうのは今まではなかったんですけれども。
ご自身に。村尾さんの、
ごめんなさい、そうなんでしたっけ。
村尾さんの親御さんから、はい、村尾さんがこういうふうにこう思考力を、ね、高めていくような、はい、研究に入っていくような方向性になんかこう導きがあったんですか。
いや、あの特にはなかったんですけど、でもやっぱり本はたくさん買ってくれて、あの、
はい、
そうですね、あの小説からあのいろんなものを買ってくれたんですけど、やっぱ図鑑が一番面白くて、
はい、
そういった意味であの研究っていうのは、まあ、あの 直接的な導きはなくにしても間接的にはやっぱあったのかなとは思いますね、うんうん、
やっぱり環境ですね、はい、身の回りに手を伸ばせばそこにあったと。
そうですね。
ああ、そうですか。 福谷さんは。
あ、そうですね、私もどっちかというと家は都会にあるんですけれども、はい、あの西宮市も環境中核都市宣言というのを出しておりまして、はい、でそのやっぱり身近な環境と触れ合うようなイベントっていうのに結構幼い頃から参加していたので、そういった心のきっかけっていうのはやっぱり大きいのかなというふうに思いますね。
は
い、
それは小さい時から。
そうですね、もう小学生とかの時からずっと継続していろんなイベントには参加してきた方かなというふうに思っております。
ということは親御さんからの参加してみようかという ね、はい、小さい頃はなかなか自分ではあの身の回りのことだけに精一杯ですのでね。そうなりますね、はい、高橋さんはいかがですか。
実は自分自身はないんですけど、はい、実は私がこの科学館でアルバイトをしてまして、その中でなんか子どもたちに科学教室みたいなのしてるんですけど、はい、やっぱ教えたらなんか子どもたちの目がキラキラして楽しそうに見てる姿を見て、やっぱこういうイベントってすごい価値があるなってずっと思ってたので、それを自分たちの手でできるってなんか嬉しく思ってます、
そうですか、ありがとうございます。今一部分ちょっとこういろいろと皆さんにお話いただきましたがそもそもこの活動していらっしゃる、まずは関西学院アグリノバ、どういう皆さん方でどんな活動されているのか、副代表の福谷さんから改めてご紹介ください。
はい、若きたち、アグリノバもそれからユニバーサンゴも、関西学院大学のアカデミックコモンズプロジェクトという取り組みを一環として活動を展開しておりまして、はい、でこのアカデミックコモンズプロジェクトっていうのが、グループが協業して自分たちが掲げた目標に挑戦することで生きた学びを実践するための神戸産科キャンパス内での取り組みっていうものが、はい、まあ、大学の成果としてありまして、はい、でそこであの大学事務とか、まあ、関係する機関とかの、あの皆さんの協力を得ながら、活動を展開している団体として活動しています。
はい、過去にはどんなこうイベントといいますか活動はありました。
そうですね、うちは割とその研究的なことをしっかりやっている団体なので、はい、学会に、ポスカーという形で成果を発表したりですとか、はい、あと近隣学会、人と自然の博物館で開催されている共生の広場にポスカーを発表していたりとか、はい、あとはまあ三河市内三河小雲館高校の、はい、シンポジウムでも、研究成果を発表させていただいたりしております。
うん、じゃ あのこういうこう公募して参加してもらうイベントというのは今回が初めて。
そうですね、せっかく頃はユニバーサンゴの皆さんが、あの経験豊富なの で、
そこで
ぜひあの農業とか生物系が宇宙物理系がコラボできればというところで、
じゃあお声掛けをされ
た。あ、そうですね。
あ、そうですか。と言われているユニバーサンゴさん、改めてご紹介いただきましょう。はい、代表の高橋さん、お願いします。
はい、ユニバーサンゴは学校とかさんとかを中心に宇宙×道徳教育っていうのを行っている団体になってまして、はいはい、なんか宇宙と道徳ってどうつながってんねんって感じだと思うんですけど、ねね、はい、やっぱ道徳っていうか、 なんか人を思いやる気持ちにすごく大事なのは想像力だと思うんですよね。相手の気持ちを考えたりとか、でその想像力を鍛えるっていうところに宇宙ってめちゃくちゃ相性いいなって思ってまして、
そうなんですか。はい、
まあ、なんでかっていうとやっぱ宇宙ってもう無限の可能性があるじゃないですか。なんか宇宙人って本当にいいのかなとか、宇宙ってどんだけ広いんだろうとか、はい、そんなこといろいろなことを想像していくうちに想像力が鍛えられていくみたいな、そういう学びをしてもらうことを目標に活動してまして、まあ、具体的には火星移住とか宇宙服とか、そういういろんなことをテーマにして授業を行ったりだとか、あとはそのオリジナルの宇宙絵本を作ってまして、
オリジナルの宇宙絵本、
はい、はい、広がれ君の宇宙っていう題名で絵本を作らせていただいてるんですけど、それを使って読み聞かせイベントをやらせていただいたりとかしてますね。
それは学生の皆さんが作られた絵本。
はい、あのクラウドファンディングを実施しまして、はい、お金とかも募って自分たちで作った絵本、
ストーリーを皆さんで、それとも誰かがその学生さんのお一人とか、は
い、そうですね、あのユニバーサンドを作った創設者の方が前代表がいるんですけど、ええ、その方を中心に作成された。
何年前ですか、その絵本ができたの。
2年前ですね。だから結構意外と最近
で、
はい、
でどんなストーリーなんですか。大体で結構です
けど、その 宇宙のことしか興味なかった主人公ウー君って人がいるんですけど、うん、その子がその絵本の中での冒険を繰り広げていく中で宇宙といろんなもののつながりに気づいていって、
うん、
そのいろんなものの良さに気づいていくっていうところなんですけど、
うん、いろんなものというのは、
例えば、音楽とかって宇宙とすごいつながりがあって、なんか宇宙 の, その届いた惑星 の, そのデータを音楽にして、
うん
できるみたいなだから、銀河の音楽とかそういうのがあったりとかするんですよ、あとは食事との組み合わせで宇宙食とかもありますし、
はい、
いろんなところがありますね。
ま
あ、そもそもユニバースアンドっていうのが、はい、ユニバース宇宙、アンド、
はい、そうそうそう宇宙と表記としてはそうなってますね、はい、
そうなのでまさにそれを表した絵本って感じ。
なるほどね、はい、この間たまたま話ちょっとそれますけども NHK で今はユニだではなくてマルチっていう風に言い方をしてるってお話を聞いて、
はいはい、
どこまで広がるんだろうあまり関心のない私までがえってちょっと聞き耳を立てたぐらいのすごい広いところです、
はい、そうですね。
それを考えると本当に今悩んでることってどんなにちっちゃいんだろうと思いますよ ね,
思いますね、
ね、だからさっきおっしゃった思いやりっていうね、それはどんなに広くても小さくてもやっぱりありますからね。あ、そういうところを結びつけて、
はい、
でさっき、福谷さんがおっしゃったようにユニバーサンドさんは外からの公募のイベントを結構されてらっしゃるという。
そうですね、なんか最近あったイベントですと、2025年の12月に
去年ですね、
三田学園さんと、
はい、
あとコスモ食品さんっていう三田の企業さんとコラボして、
はいはい、
その三田学園の中で小学生を募ってイベントしたことがありまして、
はい、これはどうい う, こう趣旨のイベントでした。
12月なので、双子座流星群っていうのが見られる日なんですけど、それをテーマに一緒に双子座流星群の見方を教えたりだとか、
はい、
あとコスモス食品さんがフリーズドライ、宇宙食を、
フリーズドライですね、
作ってる会社さんなので、それも提供させていただくみたいな、はい、宇宙に触れてもらう。
私たちの実感としてはコスモスさんは非常食という 浮き止めがありましたけど、今伺ったらなるほど、宇宙食にもなっていくわけですか。
そうですね、コスモスってついてるぐらいなんで、
そこから来てるのかな。あ、そうですか、なるほどね。そういうお話をしながら、小学生の方々対象に、参加されたお子さんの反応はいかがでした。
いや、すごく良かったですね。みんな楽しんでたし、星見て宇宙にワクワクしてる様子はあったかなと。
ご一緒にご覧になった実際に。
そうですね、大学生がその星の見方を教えるみたいな中で一緒に見たので、
じゃあ夜ということですか。
そうですね、
じゃあ皆さん防寒
で大事ですね、
寝転がってリラックスしますね。
そうですね。
場所はどこでされたんですか。
三田学園さん
の学で見ることできました。
はい、普通に校庭とかで見ることができ
ました。
はい、できて。
そうですか、
はい、電気とかもいっぱいも消してくださいって思い
ました。やっぱりそうですね、はい、あ、そうですか。という意味では三田はとっても環境のいいところにありますね。
そうです ね,
さっきおっしゃった福谷さんのアリの元気も、
そうです、ね、
見ることできますからね。ありがとうございます。じゃあ今までのイベントも含めてお二方のお二つの、関西学院アグリノバ、それからユニバーサンド、どういう団体かというのがよくお分かりいただいたと思います。ということで今回のイベント詳しく伺っていきます。村尾さん、よろしくお願いします。お願いします。このタイトル、これは皆さんからいろいろとこう募ってこれになったと思いますけども、どういう思いを込めたタイトルでしょうか。
思いとしてはですね、やっぱり最近ネットとか、もう調べれたら、調べたら知識とかいっぱい得られますし、
すぐ出ますね。
最近だと AI とかもすごく発展してきて、何でも答えてくれる時代にやっぱ必要となるのは自分で発想していく力だと思うんです、
ゼロから生む力ですよね。
そうですね。という意味でその身近な、そのなぜだろうというところからゼロを1にしていく、ゼロから1にしていくという意味で育む、身近ななぜから 育む思考力という形で自由研究を題材にさせていただきました、
は
い、
自分を、ね、振り返るとね、小さい時ってね、大人になるとね、結構あれなぜなぜって気がつくのに、なんで小さい時ならなかったかなと思ったら、知らないことだらけだから。
そうですよね、やっぱり。
だから、ね、なぜって出てこないけど、大人になってある程度世間が分かってきたら、あれこれなんでだろうってところから出るから、この身近なところで見つけるっていうのがとってもいいきっかけになりそうですね。じゃあ、 趣旨と重なるかもしれませんが、改めてこのイベントの趣旨はいかがでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり自由研究っていうのは難しいってところで、うん、もう僕も子どもの頃から自由研究は本当にもうに苦手というか、とっかかりの部分がやっぱ難しい。
何をしていいかわからないですよね。そうなんですよ、自由っていうだけにね、広がってる
なかなかやっぱりこの難しさはありますよね。
そうですね、もうちょっと狭めてもらった方がよかったかもしれないけど、なるほど。
その何をしたらいいんだろうとか、うん、何をどうやって進めたらいいんだろうっていう、その悩んでるうちにやっぱどんどん夏休みって短いんで進んでいくんですよ ね、
ね、そうですね。
でもやっぱ自由研究ってその発想力育む上で大事だと思うんで、その私たちがなんとかその子どもたちのそういった手助けに、なんかそういあのサポートできればなっていう思いで、このイベントの方を運営させていただいてもらってます。
最初にもお伺いしたけど、村尾さんご自身のご経験から出てきたというね、このイベントの趣旨ご紹介いただきました。じゃあ、いよいよ内容をぜひ教えてください。
内容ですね、
はい、
その内容なんですけど、そのまずその、はい、キーワードをこちらが用意してるんですよ。
キーワード、
その、はい、例えば植物とか、うん、昆虫とか、
はい、
そのキーワードの中でそのお子さんたち子どもたちが興味を持ったものを選んでもらって、
はい、
そこから発展してそれを調べていくであったり、
はい、
調べていくであったり、すみません、なぜだろうっていうところを、なんて言ったらいいんだろう。
当日皆さん方が集まります、
はい、
どのように進んでいくんですか。
そうです、カードの方のテーマを配布して、
カードがあるん
です。そうですね、テーマのカード、
はい、テーマのカード何種類ぐらいあるんですか。
テーマのカードが20種類ぐらい、
うん、そんなにあるんですか。今例えばが出てきました。その20ってもう少し、
そうですね、植物とかの生き物系もあれば、はい、例えばそれこそ宇宙、
あ、宇宙もあります。はい、
あとはもうちょっと大きい心でエネルギーとか環境みたいな、より社会的な心を曲げ突っ込んだ内容も含めて、
はい、
いわゆるなぜっていうのを考えるときに何かきっかけがあった方がいいんじゃないかっていうところで、
そうですね、狭まった方が絶対いいですね。
そうですね、
このパッと興味があるものを選んでもらって、そこに対してその気になっていることはこう、確かにエネルギーっていう権限見るとこれって気になるよねとか、
カードはそうしましたら集まった時に、20種類のある中から自由に取っていいんですか。それとも私はこれについてこう指すとか、なんかどのようにされるんですか、選んでっていうのは。
カードはその場で、指すイメージに近いんですけど、ワークシートに、はい、選んだカードとその、はい、理由みたいなのを簡単に書いてもらって、
ま
そこからグループのみんなでこう意見を深めていくみたいな運営できればなと思って、
はい、ということは子どもさんが集まりました。そしたら同じカードを選んだ方がグループになるんですか、ではなくって。
あ、いや、ではなく、
はい、もう個々でいいんですか。
このテーマと例えばこういう心に気になるっていう子同士が、はい、そのテーマがからここも面白いんじゃないとか、なんかこれってこの僕が選んだこのテーマと実は似てるかもしれないよねとかいうのを議論を進めていくみたいなことができればなというふうに、
そうですか。そしたらとりあえずまず最初におっしゃったこのイベントで自由研究ができるよっていうのがまず歌い文句というか、
ね、
誘い文句ですよね。
そうですね、
まず
ね、
はい、でそれで、集まってきました。そしたら、20ほど用意されているカードでご自分の興味のあるものが、あ、 エネルギーってなんか見たことあるけど全然わからないからこれについてやってみようかなと思ってエネルギーを選びました。そしたら選んだのはなんか紙に表示するのか持ってどこかに行くのか、どのように
紙に表示する
か表示して、はい、そしてこれは場所がごめんなさいどこでされるかもご紹介いただいた方がいいですね。はい、このイベントは、
日時から
、いや場所、
あ、場所
で、はい、場所どこですか。
関西学院大学の三田キャンパスのアカデミックコモンズという場所で開催させていただいて、
これはどこにあるんですか、アカデミックコモンズというのは。
その
歓楽の中に、
そうですね、キャンパス内に、
はい、キャンパス中に入って、はい、じゃあ当日は分かるように、
あ、そうですね、
していただいてる、でご案内いただいた、はい、アカデミックコモンズという場所に行って、はい、そして、事前申し込みです ね、
そうですね、
当日参加ではなくて、
はいはい、
で事前に申し込んだ方々が行きます。そしてチェックしてもらって、はい、さっきおっしゃったようにカードでご自分の好きなのを、なんかもらうんですか、そのカードをこれを選びましたみたいな。
あ、そうですね、カードとその選んだ内容とかを全部、はい、今後家で最後自由研究として進めていく上で必要なワークシート的なのを用意して、
はい、ワークシートもいただけて、うん、はい、でそれを持って広いところに集まるんですか、それともなんかこう、
そうですね、ちょっと参加者の課間の数にもよるんですけど、はい、5、6人のグループと大学生が1人ずつついて、うんうん、そのファシリケーターとして、
あ、なるほど、はい、じゃあ大体 5,6 人のグループにお一人の大学生がついてくださって、うん、
はい、
なかなか大変ですね、このあたりが、ね、
そうですね、
今までの子どもさんのイベントをされて、はい、高橋さん、いかがですか、今回のイベント、イメージ的に。
いや、はい、すごく面白いものだと思いますし、あとやっぱこの大学院生の方がいるとか、ユニバースの大学院生いないんですけど、
うん、
大学院生の方がいて、
ね、
本当にいろんな分野の専門の人がいるので、はい、その人たちと一緒に研究できるっていうところがすごく今までのイベントより魅力的なところかなと思いますね。
す、今までで子どもさんから言葉が難しいからわからない、それどういうことって聞かれることありませんでした。
いや、それはもちろんあるんですけど、
ありますよね、
まあ、そこはもう優しく説明して、
優しく、
はい、
ということは逆に言ったらやっぱり大学生、大学院生にとってもすごくいいご経験になりますね。
そうですね、
ね、難しいことを分かりやすく優しく説明するって一番難しいですよね。
そうですね、
ね、なんかゼロの概念なんてどうやって説明するんだろう。ね、そんなとこもありますから、
はい、
なかなか意表をついた質問があるかもしれないけど、
そうですね、
じゃあ大体を 5,6 人ぐらいに集めて、そしてお話を進んで、
はい、
時間はどのぐらい想像していらっしゃいますか、そのお話し合い自体は。
お話し合い、うん、話し合い自体は 2,30 分ですね。
2,30 分のワークがいくつかあるっていう感じで、うん、
は
い、で最後そのキーワードから始まったテーマ選びが、はい、こういう研究をしてまとめようっていうところまで最後は仕上がるっていうようなイメージで考えています。
じゃあそのワークシートがその時間内で仕上がるということですか。
そうですね、
あ、なるほどね、日にちがちょっと前後しました。7月31日ということで、
はいはいはい、
ちょうど夏休み入って次遊ぼうかな、それまでに宿題仕上げたいなっていう派が分かれる。
そう
ですよね、はいはい、皆さんはされました、先に。
うわ、僕はもう後に残
す、村尾さん残した、はい、そして福谷さんは
後に残すタイプ、
後に残すタイプ、高橋さんは
後に残す、
そうなんですか、
はい、
私はやっぱ気真面目な女子でしょうかね、31日までに仕上げました、
ね、あ、いますよね、たまにそういう方、
はいはい、残す勇気もなかった、ちょうどいい日選んでるなと思って、ちょっとこの日すごいこう際どい日にされるということで、時間をご紹介ください、村尾さん、
時間なんですけど、7月31日の10時から、はい、午後2時までとなっておりますね、
はい、ということは間お食事タイムがありますけど。
そうですね、
はい、
昼食も持参いただいて、
このアカデミック
コモンズは飲食もできる場所もございますので、
はいはい、
ぜひちょっとその場で居合わせか皆さんでちょっと交流を深めていただければなというふうに。
そういうところも考えてらっしゃるんですね、はい、いわゆる学区を超えてお友達になるいい機会。
そうです
ね、対象はどのぐらいの方を持ってらっしゃいますか。
対象に関してはそうですね、小学生 を対象にしているんですけど、はい、あの高学年を推奨はしておりますね、はい、あただ低学年でも参加は可能ですので、ぜひご参加いただきたい、
ご兄弟一緒にね、
そうですね、
来られる時もありますよね、そうなんですね。でお申し込みの条件とかありますか？
は特になく自由研究に取り組む、はい、別にあの宿外教師で自由研究をかける必要は全くないので、うん、そのちょっと研究どんなものなのかな取り組んでみたいなって人であれば、うん、あの宿外教師で受けいなくても、はい、ぜひ気軽にご参加いただければと思います。
はい、わかりました。定員などはあるんですか？
定員がですね30組と書かせていただいてるんですけど、はいはい、まあ、60名を予定しておりますね。
ということはちょっと場所が遠いのでお子さん一人でなくて、
そうですね、
保護者の方とご一緒にということですね。
はい、
はい、わかりました。保護者の方をお車で行かれた場合は駐車場は
車がですね、ちょっとできて
駐車場としては確保できていない、ね、はい、ということは公共交通機関、ね、バスですね、はいはい、どこから一番頻繁に出てますか？新三河駅から
、
はい、どのぐらいの頻度でバスは
20分に1本ぐらい行けますので、
20分に1本、はい、
だからちょっと時間的に10時前に着くバスというのが、まあ、外学の授業の関係があるんですね、結構本数としてはございますので、はい、三河駅新三河駅はじめ三河市内各地からお越しいただけるかなと思います。
はい、わかりました。あの皆さんにちょっとイメージしていただくのに、まずは研究っていうところの言葉から来るこう固いイメージをぜひあのちょっと取っ払ってもらうきっかけ、はい、それから最初にお話しいただいたなぜっていうのが今は本当にちょっと不思議だな、あれわからないなと思ったらもう SNS とかあのネットで調べられるし AI でもこっちで話してしまうという、その時代だからこそだんだん前頭葉使わなくなりますもん
ね。そうですね、
皆さん漢字書けますか？やっぱり通ってしまいます。
そうですね、
ね、なんかこうやって小学校の高学年ぐらいでしっかりとこう積み重ねたものはね、あの残っていくし将来のお勉強にもつながるというのも最初の自己紹介でよく分かりましたので、はい、ぜひこの機会にお出かけいただいて、お兄さんがたくさんいらっしゃるんですか？お姉さんもいらっしゃいますか？
もちろん頑丈、
うん、そうなんですね、はい、お兄さんお姉さんが優しく見守りながら導いてくださる自由研究、いいきっかけになるんじゃないかなと思います。ではあのリスナーさんにメッセージを、じゃあ高橋さんからお願いしていいですか？
はい、はい、やっぱ自由研究は本当に難しいと思います。なかなか、僕も本当に8月の最後の方になって、うわやってないって思って
駆け込みですか？
ってやってたのがすごくあるので、
ちなみに何を駆け込みでされた覚えがありますか？
なんか、はい、打ち水の効果を確かめるみたいな、
すごいすごい、
実際やってみるみたいなことをやってたんですけど、はい、それも本当ギリギリで、ね、うわーってやってたので、はい、もうまさに自分がもうこういうイベントだったら参加したいなって思うイベントを、はい、作ったので、はい、まあ、ぜひ受験期にお困りのお子さんがいたら参加してほしいなと思ってます。
7月31日だとまだまだ余裕のある時ですからね。
そうですね、
わ、はい、かりました。じゃあ続いて福谷さん、はい、お願いします。
この自由研究、まあ、僕もこっちか結構ギリギリまで追い国側の人間なんですけど、
何をされました？ギリギリ
結構いろいろやっけっけ、川の水をの綺麗さとかを調べてみたりとか、
あ、ご近所の、
そうですね、あの生き物調査をしたりとかいろいろやっけっけなんですけれども、そのギリギリまで追い込んだにもかかわらずやりがすく楽しくて、もうちょっと時間があったらっていうことが結構多分経験された方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そういったところで、まあ、7月末にとりあえず何やるかをとりあえず考えるっていう、あの気軽な気持ちでご参加いただければいいですし、内容に関しては自信もございますので、ぜひあのお越しいただければと思います。
ありがとうございます。それでは最後に村尾さんお願いします。
あの自由研究を完成させるのを目的にするのではなくて、うん、あの楽しむってところをぜひ皆さんには感じていただければと思いますし、
う
ん
う
ん、
そのきっかけいただけそうですね。
そうですね、あの我々もあの子どもたちが楽しみながらできるような工夫もたくさんしておりますので、あのぜひ参加していただければと思います。
ありがとうございました。え、今日は7月31日に小学生とその保護者に向けたイベントを共同企画されました、まずはイベント担当の関西学院アグリノバから村尾優馬さん、そして関西学院アグリノバの副代表の福谷拓也さん、そして共同企画のもう一つの団体ですね、ユニバーサンドから代表の高橋陸人さんをお迎えしてお話をお伺いしました。7月31日ぜひ皆さんチェックしてお 出かけいただきたいと思います。場所は関西学院大学の神戸三田キャンパスの中にありますアカデミックコモンズ、バスをご利用いただいてご参加いただきたいと思います。朝10時から結構頻繁に授業に合わせたあのバスのあれが出てますのでね、ご参加いただきたいということで、参加は無料ですよね。
はい、
参加
無料です。
はい、たくさんの方ぜひご参加ください。定員になり次第締め切りと、あ、最後に申し込み方法を聞いてなきゃいけない。申し込み方法はどうすればいいですか。
はい、それぞれがあの眼科医のインスタグラムを見ていただきましたら申し込みフォームへのリンクがございます。またホームページ内にも、はい、リンクを掲載しておりますので、はい、アグリノバユニバーさんのそれぞれの、ホームページ、SNS 等から、申し込みいただければと思います。
はい、ホームページは関西学院アグリノバで検索ですか。はい、アグリノバはカタカナでも大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ関西学院アグリノバ、そしてもう一つが、ユニバーサンド、
はい、
これで検索するとホームページ行きますか。
はい、もしくはそのユニバーサンドの理念になる広がれ君の宇宙っていうのでも検索出てくるようになっているので、
広がれ君の宇宙、
はい、
これで検索で行けますか。はい、ぜひ、はい、あの関心のある方、そしてまるっきり苦手だという方こそ参加していただきたいです ね、 ですね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。